せっかく自分のプライベートな空間があるんだ。いや、なんなら、隣の間さえ自分で自由に使いようがあるじゃないか。多感な中学生の時期、金縛りごときでこの自由を手放してなるものかという思いもあったでしょう。金縛りに会おうとも、何かただならぬ気配を感じようとも。違う、違う、違う、疲れてるから。いや、どっかで分かってたんです。疲れから来るもんじゃないと。せいでも認めたくなかった。もし今自分の身に起きていることが世に言う心霊や幽霊の類の仕業であると、ちらとでも認めてしまえば、二度とこの離れに戻って来られなくなると思った。半ば意地になって必死にその自分の中に生まれる不安や懸念と戦っていたけれども、そうすればするほどに金縛りはまるで愛さんを嘲笑うようにして回を増していきました。金縛りの頻度が高くなったばかりじゃない。次第にその金縛りにかかっている時間が長くなっていった。
動かない。やだ、どうしよう。
ついには、
うん、
耳元に低い男の声が聞こえるようになりと、そこで愛さん一策講じまして、
そうだ、
寝るときに静かなのがよくない、音楽をかけて、
そうすれば何か金縛りにあったって心細くないと。
ある時をきっかけいたしまして、寝るごとに CD ラジカセでもってお気に入りの音楽を流すようになった。その時はお気に入りのマライア・キャリーのアルバムでした。
あ、やっぱりいいな。よし、と布団に入って明かりを消す。
間もなく、ぎゅっと金縛りに襲われた。
枕元ではマライア・キャリーが鳴っている。大丈夫
と思うか思わないうちに、
あれ、
曲調がおかしい。 CD にもかかわらず急にスロー再生がかかったような。
何これ、え、
この金縛りの恐怖から免れたい一心でかけていたその曲が、低速になればなるだけ低い音になって、かえって薄気味悪さは増していくと、
あ、違う、スロー再生じゃない。
曲ではありませんでした。マライアの声じゃない。頭の上のスピーカーからは、いつか金縛りに会った時に聞いたあの、という低い男の声。全身が凍りついたように固くなり、とうとう、
怖い
と思った。